だけはモスマン。おはようございます。音楽熱奏です。6月4日です。木曜日はハードカンパニー斉藤がお話しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。音楽熱奏はハードカンパニーの制作でお届けしています。ハードカンパニーは音楽のプロデュース会社です。よろしくお願いいたします。はい、今日は喋りながらネタを考えていきます。最近あったことと言いますと、映画を見ました。マンダロリアン&グローグです。スターウォーズの世界の話です。スターウォーズの、まあ、スピンオフ作品ですね。まあ、詳しく話すとですね、ディズニープラスでスターウォーズのスピンオフ作品たくさんやっております。実写もアニメも。その中の一つがマンダロリアンです。マンダロリアンというのは、まあ、全然スターウォーズ知らないんだけどっていう人のために話すと、ですね、スターウォーズの本編というのがあって、その中に登場する賞金稼ぎの一族のうちの一人のお話です。ざっくり言うとね。で、かっこいいマスクとかっこいいアーマー、鎧ですね。鎧をつけて、まあ、賞金を稼いだり、賞金稼ぐだけじゃないんだけどね。まあ、その一族の中から賞金稼ぎも生まれましたよ、みたいな、です。その一族の、マンダロリアン族の、マンドーさんって人がいて、その人を主人公とした物語です。マンドーさんは、まあ、賞金を稼ぐこともある、まあ、賞金稼ぎでいいのかな、あの人。なんですね。で、子連れ狼のように、子連れ狼っていうね、そっから説明しなきゃいけないか、侍がいて、ちっちゃい子供がいて、子連れの侍の話、これは子連れ狼という日本の古いドラマなんですけど、子連れ狼のように、そのマンダロリアンさんはちっちゃいグローグーという、パートナーをですね、連れて旅をしてます。グローグーは、すごいちっちゃくて子供の、まあ赤ちゃんみたいなんですけど、グローグーさんの一族はですね、寿命がめちゃくちゃ長くて、グローグーちゃんは50歳なんです。でも、グローグー一族の方はもう全然まだまだ赤ちゃんだよね、みたいな感じなんです。だからめっちゃ可愛いんですよね、と。です。まあ見てきましたと。で、まああの作品、マンダロリアン&グローグーの映画は、まあネタバレ禁止、というような話ではないので、ネタバレはないんですが、まあでもこれから見るという人もいると思うので、ストーリーの話はあんまりしない、全然しないようにします。ネタバレなしでいきます。まあ、結論で言うとですね、めちゃくちゃ面白かったですね。昨今見た映画の中ではナンバーワンエンターテインメント作品でした。で、スターウォーズって歴史が長いので、あ、スターウォーズ見てないとつまんないんでしょ？わかんないんだよね。皆さん思ってしまうと思うんですが、マンダロリアン&グローグはスターウォーズの素の字も知らなくてもめちゃくちゃ楽しいです。そういう風にできてますし、今までのスターウォーズとのつながりが皆無です。全くつながりがない。で、マンダロリアンのドラマシリーズ見なくても全然大丈夫なように作ってあります。スターウォーズの知識ってなんか、ジェダイとかホースとか、なんかダース・ベイダーとか、ね、わかんないわって人も大丈夫です。そういう設定全く使ってませんから。ただただ、SF の面白アクション対策ですから。で、これが面白かったんですよね。非常に面白かったんですけど、何が面白かったかっていうよりもですね、今回の体験として私が話したいこととしては、いや、IMAX で見たんです。IMAX。あの、すごい、シアター。で、しかも、運が良かったことに、3D の回で見れたんですね。IMAX の 3D、まあ、飛び出すってことです。まあ、今時飛び出すのがそんなにいいのかっていうと、まあ、そうでもないんですけども、全然飛び出さなくたっていいんですけど、まあ、たまたま飛び出す回があったんで、見てきまして、飛び出すのもすごい良かった。もう本当にね、楽しかった。体験として極上でしたね。エンターテインメントってこういうことだよねっていう映画でした。うん、素晴らしい。 満足だなと思いましたね。まあ、2回3回見ても全然楽しいと思います。エンターテインメントってこういうことやでっていう、感動というのはね、ないです。ワクワク、ドキドキ、その連続です。アクション映画ですからね。SF アクション映画、もう最高ですね。これぞスターウォーズワールドですと。これを待ってたんだっていう感じですね。多分、スターウォーズファンの多くはおじさんたちだと思うんですけど、うるさ型のおじさんたちのほぼ全員が、これですよ、これですよって言ってると思います。僕の周辺にもスターウォーズおじさんいっぱいいるんですけど、そのおじさんたちすべからずみんな、これが見たかったんですよねって言うてます。僕もスターウォーズおじさんですけども、まあ浅い方だと思いますけど、おじさんですけど、これですよねっていう感じでした。本当に面白かったです。はい。ありがとうございます。誰にお礼を言ってるんでしょうか。ディズニーさんでしょうか。ジョン・ファブロー監督にでしょうか。ありがとうございます。そんなことがありました。マンドロリアンのね、まあ、詳しい話はちょっとまだネタバレにもつながっちゃいますので、なかなか言えませんが、ここが良かった、あそこが良かったっていうのは、まあ、ラジオの場ではちょっと語りづらいのかもしれません。ね。本当にでも楽しかったです。そして、話題いくつかありまして、髪をね、髪の毛を切りました。2ヶ月ぶりに切りました。僕、髪短いので、2ヶ月ぐらい経っても全然大丈夫なんですけど、やっぱ切れば切ったでスッキリするもんで、うん。短く刈り込んでみております。で、髪は相変わらず下北沢で切っております。で、下北沢のですね、南口の方にあるんですけども、僕が行く美容室は、南口、久々に、まあ、2ヶ月ぶりにね、行ってみたら、くら寿司オープンというですね、のぼりがいっぱい立っておりました。くら寿司ですね。ついに、下北沢にくら寿司がやってくる。なんだ、ついにっていうのはっていうのはですね、下北沢には、南口に関しては、寿司屋はですね、昔から駅前にある元祖寿司という回転寿司屋が1店舗まずあります。で、今はちょっとどうかなと思うんだけど、南口をもうちょっと下ったところにですね、もう一個、なんとか寿司。名前忘れちゃったな。っていう寿司屋があるんですよ。あったかな？今ね、ちょっと、ちゃんと調べましたよ。南口の駅前に元祖寿司。これ昔からある寿司屋ですね。僕が、20代中盤の頃、下北沢に住んでたんですけど、だから今から30年前ですよね。もうその頃からあります。で、僕この元祖寿司思い出があって、本当に当時お金がなくて、1日1食しか食べないって時代があって、300円までしか使わないって決めてたんですよ。1日1食300円。まあ、30年前ですからね。でも30年前でも300円はなかなか少ない金額です。で、元祖寿司、どうしても寿司食いたいな時あるんですよ。元祖寿司。行くんですよ。で、回転寿司なんで、100円の皿とか当時はあったんです。で、僕ルール決めてて、100円皿を3枚しか食べないっていうルールでたまに行ってました。まあ、100円皿で言うと当時は、サバ、しめサバとか卵とかね、やっぱそういうことになるんですけど、まあそれでもお寿司が食べられて本当に嬉しいなと思って、元祖寿司行ってました。それが今でもあります。んで、あとですね、下北沢南口には、回転寿司三崎、あ、これだ。まだあったね。回転寿司三崎というとこがあって、これも結構古くからもあるのかな？うん、ありますね。ただ、回転寿司三崎の方が歴史は浅い。で、回転しないんだったかな？回転しないんだけど、寿司港もありますね。これは回転しない寿司屋ですね。で、そこに、くら寿司が今度、オープンしますと。もうオープンしてんのか。くら寿司？くら寿司、オープンしてんのかな？ちょっと待ってな。くら寿司。どうや？あ、あった、出てきたよ。下北沢のくら寿司は、4月、あ、もうオープンしてました。4月下旬に。これは、 場所はどこで、めちゃ駅前ではない、駅から徒歩3分ぐらいのとこ、あ、ここにできたのか。あー、でも蔵強いよね。ただ元祖寿司はもう駅前の本当にもう目の前、オブ目の前なので、まあ蔵寿司がどんだけ強くても元祖寿司は負けないと思いますね。あの立地的に必ず勝ちますね。勝つかいい勝負か。まあこんな感じで下北沢はね、行くたんびに店が変わるんです。あの下北沢前も喋りましたけど、家賃がねめちゃくちゃ高いらしいんですよ。で値上げするらしいんですよ。で値上げしちゃうと、それまでやってた店舗さんはもうやっていけなくて撤退しちゃう。で店が変わる。この繰り返しですね、下北沢は。本当にね生き残りが激しいです。はい、というのが下北沢ネタです。で、もう他にも話題はあるかなと思っていて、まあ、探せばいくらでもない。いくらでもあるって言いたかったけど、いくらでもないね。あ、そうそう。この前ですね、5月27日ですよ、皆さん。ドラゴンクエスト40周年の日。ドラゴンクエストね、1から40年が経った日なんですよ。発売日から。で、その日は40年の日として、もう、スクエアニックスさんがもう何日も前から、527はドラクエ40周年、生放送、YouTube でやりますと。発表もありますと。ドラクエを作った堀井雄二さんも、27に発表があるよって言ってるんですよ。言ってたんですよ。で、ドラクエファンはね、もうワクワクして27日を待ってたんですよ。その理由としては、まあ、40周年いろんなね、発表があるんかなってまず思いますよね、当然。作った人が発表がありますって言ってるし、ね。で、今、ドラゴンクエストはナンバリングで言うと11まで発売されてまして、もう11が発売されたのは結構前です。どれくらい前かっていうと、ドラゴンクエスト11はですね、2017年発売なんです。もう約10年前、まあ9年前ですけどね。そっから9年間、ドラクエのナンバリングは出てないんですよ。まあドラクエ関連が一切出てないわけではなくて、ドラクエって今はね、いろんなドラクエがあります。モンスターズとか、ビルダーズとか、他にもいろいろありますね。リメイクなんてのもあります。なんで一切ドラクエが何も出てないわけないんですけども、やっぱりナンバリングと言われる、一番正当なシリーズ。これをみんな楽しみにしているわけです。で、ドラゴンクエスト、と12、11の次の12ですから12ですね。12が、5年前に発表になっていて、それ以来続報がなかなか出てなかったんです。ずーっとです。いつ発売で、どんなゲームで、一切情報出てなかったんですよ。ただただ開発は進んでるらしい。この状態で5年間、ドラクエファンは待っていた。そして、5月27日、40周年の日、作った人が、ドラクエ元祖を作った人が、発表がありますと。スクエアエニックスさんがもう何日も前から40周年、盛り上げますよっていう動きをしている。生放送もやりますよ。で、当日の生放送の時間割はこうですみたいな発表もして、何時からはこれ、何時からはこれ、プログラムが発表されて、時間割が発表されて、みんなワクワクしました。なんと22時からドラゴンクエストからのお知らせっていう生放送があると、もうみんな思うよね。ここですと。これはきっと、12、12の何かの発表はきっと来る。だってもう5年も待ったし、前作11からもう9年が経ちましたと。これは来るよ、12と。 12が発売日決定。内容はこう、プレイ画面はこんな感じだよ。そういう発表が、これはあるよと、わざわざ22時にドラゴンクエストからのお知らせっていうプログラムが用意されたんです。それまではなんかこうコラボグッズの発表とかそういうのがね、時間割に組み込まれてました。来たよこれみたいな、22時のお知らせくーっていう。僕も22時にパソコンの前に待機しましてね、これは生で見るしかないと。後ほどアーカイブも出るけど、生でワクワクをね共有したい、見てました。さあ22時ですと。でね、22時になるとパーンって始まるかと思ったら、まだじらしてくるっす。22時から約2分のカウントダウンが始まったんですよ。まあ、YouTube の仕様でね、そういうのがあって、タイマーの時間になるとカウントダウンが始まると。まあまあ、それはええやかと。で、22時から2分間のカウントダウンが、そう、アニメーション、YouTube 独自のアニメーション映像とともにね、カウントダウンされていくわけ。で、2分間カウントダウンを待ってですね、ダーンって始まったの。そこには、エグゼクティブプロデューサーさんと、ドラゴンクエストの創始者、今でも作ってる、堀裕二さんの2人が立ってました。こういう形で発表があるのかと。ちょっとなんか、おごそかな感じと思ってですね。ドラゴンクエスト12に関してのお話がありますと。語られたのは、制作体制を一新し、作り直しておりますと。今一生懸命作っておりますと。ですので、お待ちくださいね。っていう発表でした。そっかと。まあ、そういうこともあるかと。5年も待ったな。そっかと。5年の間に、作り直すことを決めたんだなと。当初ね、12はダークファンタジー路線って決まってたんですよ。ロゴとかサブタイトルもダークファンタジー、つまりちょっとシリアスな感じなのかな、ダークっていうことは、だったんですね。おー、ドラクエって今まで割とその夢と希望的なねものを、やっぱ愛とかそういうのを根幹に据えてたんですけど、今回ダークで行くと。初めてやなと。だったんだけど、その路線を変えましたと。夢と希望に溢れるワクワク楽しいドラクエに変えましたと。で、ロゴデザインも、サブタイトルも変わりました。で、作り直してますので、まだまだ待っててくださいねと。僕の気持ちはどうだったかっていうと、なんだよー、そういう発表なのかよーっていう、怒りとか憤りはなかったです。なるほどねー、くー、そうですかーっていう気持ち、怒りとかじゃないんですよ。だダメ出しはしたいなと思って、だったら40周年だっていう盛り上げの方法とか、ドラゴンクエストのお知らせっていうのは、ちょっとこう、あまりにも期待を持たせすぎたよね。というのは、ダメ出しとしてお伝えしたい。多分、全員そう思ったと思います。ふざけんなーっていう意見よりも、だったらこういう演出盛り上げ、の仕方じゃなくてよかったよね って思ったと思います。やっぱ人は期待させればさせるほどがっかりした時の悲しみが大きいのです。ですからちょっと期待させすぎたよねって思ったんだよね。で、まあもうそれはしょうがないと。で、YouTube のね、ドラゴンクエストを楽しみにしてたっていう、その配信者さんたちはみんな一様に、今回のスクウェアエニックスの配信内容についての感想みたいな動画を上げておりまして、僕は、ケイジチャンネルというね、YouTuber さんが大好きで、ゲームの情報はケイジチャンネルからほとんど得ているというところではあるんですが、ケイジチャンネルもその座って分析しました。ケイジチャンネルのいいところはね、批評をするにしても批判するにしても嫌な感じがしないところが彼のすごいところだと思ってて、まあ、楽しく見れるというか、でも共感できるというか、ケイチャンネルのはね、一番いいんですよ。なんか、過度に批判もしないし、過度に持ち上げもしないし、でも楽しんでるんだよ、ゲームを、彼は。まあ、そんなケイチャンネルでも、今回の発表は、みたいな感じでやってましてね、それを見て、そうだよね、そうだよね、俺も同じこと思ったで、と思ってましたと。勉強になりましたね。40周年の盛り上げはどうしても必要だったんだろうが、ちょっとこう、ね、ファンの気持ちを過度に盛り上げすぎてしまった。40周年めでたいのよ。みんなでお祝いしたい。俺もお祝いする。ドラクエ大好きだから。お祝いするよ。してるよ。してる。コラボグッズも楽しいなと思って見てますと。しかしね、22時からのドラゴンクエストからのお知らせはね、ちょっと、まあ、なんつうかな。期待を持たせすぎてしまった。まあ、スクエニックスは何も期待させてないんだけど、我々が勝手に期待して勝手にがっかりしてるっていう話なんですけど、でも、そう思っちゃうよねっていう、あの告知の仕方だと、そらそう思っちゃうよねっていうのは、そのスクエニの宣伝チームの中の誰かが思ってた、気がついてたと思います。でも多分もう引き返せなかったんだろうねって思います。だから別に責めるつもりはないんですけど、今後の参考としては、そのあんま期待させすぎて肩透かしみたいになるのは、良くないかもよ、良くないよっていう、かもじゃない、良くないよっていうのをお伝えしたいなと。思っております。はい。まあ、ということがありました。ドラゴンクエストの日。ね。そういうことがあったんですよ。まあ、それ直近でプライベートで同じでるのはそんなところかなと思います。まあ、あとそうだな。あと、まあ、すんごいどうでもいい話なんですけど、僕、半年に一回、胃カメラを飲んでるんですよ。検査のためにね。で、今回も、つい先日も胃カメラ飲んできたんですよ。内視鏡とも言いますね。で、僕がやってるところは、鎮静剤というもので、意識を遠のかせてくれる。その、ふわーってなってる間に、胃カメラバッてやって、パッと終わらせてくれるので、苦しさがほとんどない。で、昨今、ここ数年間は、鎮静剤の量があんまりこう、ドバドバ使わないで、うっすら意識があるぐらいで胃カメラ行われてたんですが、今回はね、意識がなくなりました。僕ね、意識なくしたいんですよ。胃カメラの時は 100% 気絶したい。気絶って言い方変ですか？ 100% 意識を失って、気がついたら、あ、はい、もう終わってたんだ、みたいなのが理想。なんだけど、まあ、あんま鎮静剤ってドバドバ入れていいもんじゃないから、もう最低限が本当はいいと。まあ、そりゃそうだなと思うんですけど。なんで、うっすら意識があるぐらいの状態でいつもやってて、まあ、それでも全然良かったんですけど、今回ね、こう、鎮静剤が、ね、注入されて、 で、ふーって意識が遠のいて、気がついて目が覚めたら終わってました。で、俺は、これだよと、僕が望んでる胃カメラってこうですわ、嬉しいと思って、お医者さんに、今回僕完全意識失いましたって、嬉しそうに報告をしたところ、ああ、まあ、そうですよね。で、今回、まあ、そういう量でした、みたいな。まあ、なんか、医者さんなりの判断があるんでしょうね。めっちゃ信頼してるお医者さんなので。で、なんで今回そうだったのかっていうね、掘りは掘りは聞きませんでしたけども、時間もなかったから。でもね、いいね。やっぱ胃カメラは皆さん、いろんな胃カメラありますけども、鎮静剤で意識を朦朧とさせてくる、もしくは意識を失わせてくれるところで胃カメラするのがおすすめです。すっごい楽ですから。この前かな?なんかちょっと前の日曜日の放送で、島宮英子さんもそんなこと言ってましたよね。鎮静剤で意識を失ってるうちに胃カメラが終わってよかったみたいな。で、ほんとそうだと思いますので、皆さん胃カメラをやる。もうこれ絶対やった方がいいと思います。胃カメラというものはやるべきです。人間ドックに行く年齢になると、バリウムでね、レントゲンで胃の中の様子を見るっていうのをやると思うんですけど、でオプションでお金払うと胃カメラができるっていうところが多いと思います。で、まあ僕は毎回胃カメラやった方がいいと思うんですけども、まあそれでも毎回は嫌だなっていう人がいたら、まあそうだな、人にもよるので、もう全然これは素人意見ですから、詳しくは自分で決めてほしいんですけど、まあ、僕は1年に1回は見た方がいいと思います、胃カメラは。まあ2年に1回みたいな人もいると思うし、年齢とか、お体の状況とかいろいろだから決められませんけども、やっぱ胃の状況っていうのはね、いろいろわかります。そっから発覚する、病気とかもありますし、胃カメラで見てみたことで、あ、胃潰瘍ができてますよとか、できてましたよとか、いろんなことがわかります。本当ストレスを感じたり何かがあった時に胃に反応がいくということは往々にしてありますから、胃カメラはやりましょうと。バリウムあるからバリウムでいいじゃないですかって思うと思うんですけど、バリウムはあくまで影から判断するだけなので、胃カメラの精度には全くかないません。バリウムは無駄じゃないです。やらないよかやった方がいいですけども、胃カメラと比べたらもう天と地ほどの差がありますから、胃カメラはお金がかかってでもやった方がいいと僕は思います。
なんだよボスさん。
はい、ではコメント返しに行きます。今回は1799回現場からの引退を考えるの回です。コメントくれた皆さんありがとうございます。まず、栗おじさんです。おはようございます。斉藤さん本当にすごい人だなと思いました。社長業はとても責任があり、神経すり減らしながら仕事してるので、体にガタが来てもしょうがないのではないかと。何にしても自分の仕事を社員に伝えて教えて育てる、とても疲れるし大変なことだと思います。持病もあるそうなので、どうかご無理なさらず。まあ無理せずと言いつつ、無理しなければならない時もありますからね。倒れないように休みつつ、少しずつでもいいので前に進めたらいいのではないでしょうか。私のついてない人生はもう割り切ってしょうがないで生きていくしかなさそうですね。うすうす感じてました。でも斉藤さんが言語化してくださって、ああこれでいいかと自分で納得しました。本当いろいろと辛いこと、悲しいこと、やりきれないことたくさんありますが、前を向いて日々を生きるしかないですね。貴重なご意見ありがとうございます。といたしまして、私この1799の回でですね、現場からの引退を考えてますと、そのためにはこういう発想です、こういう思考回路ですということをお話しました。まあでも本当そうですね。現場からの引退を考えると言いながらバリバリ仕事しておりますが、まあ、この回でもお話ししたような気もしますけれども、任せられるものはもう任せる。でも、自分じゃないとできないことはもちろん自分がやる。
で自分じゃなきゃできないことをやるときはなるべく社員スタッフと共に動いて自分がどう頑張っているかをつぶさに見てもらう。そうやって伝統とノウハウを引き継ぐということやってます。時間がかかるんです。僕の元気がなくなるのが先か、ノウハウが引き継がれるのが先か、さてどうかみたいな感じです。人を育てるというのは時間がかかります。育てる方は焦ります。こんだけ教えてるんだから学んでくれよ、成長してくれよって思います。一方育てられる方はそんなすぐにはできないっていう気持ちがある。で、ここのギャップ、このギャップはどの時代どの立場どの仕事でも必ず発生します。ですから、僕も焦ってますけども、しょうがない、時間かかるんだ、今できることをやるしかないと、24時間考え続けて出た結論、それを常に持ちながらやる。今できることをやるしかない、できないことはできない、できないのに要求しすぎてもしょうがない、でも口酸っぱく言うことはやる、です。あと栗内さん の不幸はですね、もうしょうがないと思います。ただ多分ですけど、まあなんかちょっとスピリチュアルっぽいことを言いますが、人生において損することと得することのバランスは必ず取れると思います。まあこれは気の持ちようみたいなところにも起因するかもですけど、必ずバランスが取れるはずです。いいことがいっぱいあると悪いことも起こります。まあ、ですから不幸なことがずっと続くということは、この先いいことがきっとあるだろうなと思っていくといいと思います。まあ、そう思わないと やっていけないぜ、やりきれないぜっていうのは ありますでしょね。頑張っていきましょう。はい。それとあと聞いてる方、特にイヤホンとかヘッドホンで聞いてる方、あれと思ったと思うんですけど、なんか僕の音声の響き方が変わっちゃってますでしょ。ちょっとね、今収録の方法間違えてて、詳しく言うとキリがないんですけど、途中でマイクの音響のセッティングが変わりました。なんで、ちょっと聞こえ方変わったと思いますけど、まあそれは無視してください。はい、では次です。ママリプトンさん、マウナケアモスマン、とても心中をお察しします。お疲れの時には休むに限ります。朝、夕、日、祝の関係ない世界で、生きてこられているので、通常とは違う生活をずっとされていて、感覚が違うのかなと思います。今回のような話はきっとサインで間違いないですよね。無理をすると本当に命をすり減らします。どうぞご自愛ください。しっかり休養してほしいです。本当そうね。オンオフはうまくできる人を見習わないとダメですね。大好きな人と大好きな場所で大好きなことをいっぱいしてください。免疫力マックスになりますよ。奥さんもいいですが、友人ともいっぱい楽しんで大笑いしましょう。笑う映画や大阪では吉本新喜劇など、何も考えなくて楽しいものと接してほしいです。私も膝が悲鳴を上げていて、この連休で少し回復しました。なんとか回転しながら休める時間をと考えている今日この頃です。斉藤さんの性格を変えていきましょう。笑い、案外意識すれば少しでも変わりますよ。ありがとうございます。そうですね、いやサインだと思います。体が悲鳴を上げたです。で、悲鳴を上げたといえばですね、先週木曜日だったかな、腰が痛いですみたいなことを話したと思うんですけど、湿布を貼ってストレッチを一生懸命朝晩やって、今もやってますけど、痛みが消えていきました。よかった。骨に起因するものだったらどうしようとか思ってたけど、シンプルになんか筋肉が張ってたとか筋が張ってたとか、そういうことだったみたいです。 あと体がガッチンガッチンに硬いので、ストレッチは良かったんですね。整形外科の先生とか、かかりつけ医にもストレッチしましょうねってすごい言われてたんですが、良かったです。だそれも体のサインだと思います。いやー、本当にね、自分の時間が少ないのですよね。だいたい僕、普通の日で仕事終わって家帰ると、まあ7時半、8時ぐらいです。そっから、まあ夜ご飯食べて、まあ、ゆっくり食べて9時としましょうか。で、10時になったらお風呂入るんですよ。で、なんやかんやで10時半頃ですよね。お風呂が終わってね、歯磨きも終わってね。で、僕はもう11時には布団に入るっすよ。って考えると、プライベートで自由になる時間って9時から10時の1時間と、だけなんですよ。で、その、9時から10時の1時間と、あ、もう一個あるか。10時半から11時までの30分。この90分だけが、本当に自分が自由にできる時間だけど、仕事が立て込んでるときは、その90分も使って、メールの処理とか、相談事の対応とか、書類作ったり、いろいろやります。なので、完全に自分で自由にできるっていうのは、週に1回その90分自由にできるかどうかです。であと自分は英語の勉強もするので、まあ、どんなに短くても10分。気持ちと時間余裕があったら、本当はね30分ぐらいやる。もなかなかできないんで、まあ、10分15分って感じです、最近は。まあ、でも必ずやる。ゼロってことはない。必ずやる。コツコツやる。ってやっていくと、まあ、大体、時間消えていくんですよね。で、ゲームが大好きで、ゲームやりたいんだけど、1時間とか1時間弱しか実際なくて、やれる日でもね。だからね、全然進まねえんだよっていう感じなんですよね。まあでもしょうがない。仕事嫌いじゃないんで、仕事で快感を得たり、仕事で喜び得たりすることもたくさんありますので、私全然嫌じゃないんですけどね。まあでも自分の自由な時間も欲しいので、どうしたらええんやろうっていうと、そうです。考え方を変えるしかないんです。任せられるものは任せる。この理屈でございます。ね。いやー、あと笑うことね。笑うことは大事だし、笑うためには喋んなきゃいけないと僕は思っていて、喋った方がね、いいよね。なんていうかな。喋ることもストレス解消になったりするんだと思います。喋って、で、笑って。これが最高かなと思ったりね。思いますね。でも最近なるべく、その、自分が行かなくても成立する現場は人に任せる。本当に一生懸命やってます。やっぱ行かないと不安なんですけどね。雑談とか、ちょっとした隙間の何かのきっかけで、いい情報が得られたり、仕事が得られたりするもんですから、やっぱそういうのって経験から来るものが多いので、そこでゲットできるもの、必ずあるんですけど、そのために現場に張り付くようにしてたんですけども、それを自分が今やらないようにとやっております。変わるといいな。でもこうやってちょっとずつ変えていくしかないですね。やっぱ何事もグラデーションだと僕は思ってまして、0、100、白、黒は良くないです。グラデーション、白から黒に行くときに灰色を通過していかないといけない。0から100に行くときは、1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、12ってこう、積み重ねていかないといけない。突然変えることは何も良くないでございます。はい。はい。ということで次です。 おにぎりくん、マウナケアモスマン。斉藤さんはいつもお忙しく見えるのに、その斉藤さんが忙しいというくらいだから、すごく忙しかったんだろうなと思います。そうね、まあ気使ったって感じかもしれません。気使うと疲れます。仕事でのオンオフの話。最近見かけた記事での、嵐の桜井さんは、仕事の種類やオフの切り替えを香り香水で分けているそうです。どうやら五感の中でも香りというのは、唯一本能や感情を司る部位に直接届くらしく、香りを脳に覚えさせてしまえば、香りを嗅ぐだけでスイッチを切り替えられるみたいですね。その話を聞いて、僕も美味しそうな匂いを嗅ぐだけでお腹が空くのはそういうことなんだなと理解しました。何にせよ体が資本なのは間違いないので、お体を最優先にしてあげてくださいね。なるほどね、ありがとうございます。マウナケアモスマン。香りね、でもそれはその通りかもしれません。桜井くんはそれを知ったんでしょうね。うん、俺香りね、香水、なるほどね。僕香水をつけるって習慣はないので、香水以外何かでね、なんだろう、お香を炊く、お香を炊くのは嫌だな。火を使うとかちょっと手間だし、煙いのも嫌だし、なんつうかな、アロマ、まあ、めんどくせえな、アロマも。めんどくせえとか言ってたら何もできねえじゃねえかって話だよな。まあ、わかりました。香りね。でも、それはその通りだな、と思う。香りな。まあ、確かにわかるわ、香り。温泉施設に行ってさ、硫黄の香り、温泉の硫黄の香りを嗅ぐと、あ、なんか、バケーションだな、って思いますよね。あれと一緒かな。わかりました。ありがとうございます。あとお腹が空くのもその理屈だろうね。いい匂いは腹が減るなぁ、みたいなね。いやぁ、ほんとそうやな。ね、ありがとう。さあ、今日も以上かな。コメント以上です。ありがとうございます。今日はいい話題を喋れたんだろうか。なんかちょっとわからんけどね。で、嵐といえば、この配信がされてる時はもう過去のことになってると思いますけど、嵐ライブツアー2026 We Are 嵐が終わりましたね。私、配信で見たはずです。なぜならこれを撮ってるのは、ずいぶん前だからです。嵐のそのね、配信の前なので、この音声が世に流れてる頃、私、嵐のライブを見終わった後だと思われます。まあ、次回の配信、この音楽熱唱の配信の時に、まあ、そのネタが話せるようだったら話しますし、わかんないけどね。はい、ということで、今日もありがとうございました。休める時は休みます。マウナケア、モスマン。